見渡しは世の終わりまであなたともにいます。マタイ伝の一番最後に教えが述べ伝えられているんです。皆さん今日も聖書を開きながらある意味でイエス・キリストの教えが伝えられている、ね、私たちはイエス様の教えを聞く弟子なんですよ。その教えに生きる弟子なんですよ。そういう意味で私たちはいろんな先生を経験します。いろんな先生がいてくださいますけども、そして私たちは今日あるわけでありますが、しかし真の教師はイエス様だ。イエス・キリストこそ私たちが学ぶべき、聞くべき、学ぶべきお方なんだということでありますね。イエス様は何を教えられたのかと言いますと、一言で言うならば、それは神の国の教えを語られた。神の国、イエス様を信じて救われて贖われて、私たちはこの地上に生きておりますけども、同時に神の国に生きるものとせられた。神の御言葉のご支配の中に生きるものとせられた。そしてやがて神の国が実現する、そのところに向かって私たちは今生きているわけであります。それを待ちの身だから生きているわけであります。神の国というのはよく言われますように、イエス・キリストにおいてすでに来ている。イエス様を信じるその心の中に、その支配の中に、その恵みやその礼拝の中に、あるいは家庭の中に、神の国は実現している。しかし本当の意味で神の国はこの世にはまだ完成されておりませんね。すでに神の国は来ているけども、いまだ神の国は来ていないという、ね、本来の神の国は来ていないという、この狭間に私たちは生きている。神の国を聖霊によって私のうちにいただき味わい、そしてその神の国が完成される御国を待ち望んで私たちは今生きている。神の国に私たちは生きているのである。イエス様の教えはこの神の国が何であるかということの教えだ。神の国の掟は何か、戒めは何か、神の国に生きる人々の生活はどのような生活なのか、それをイエス様は教えられた。マタイによる五章を今読んでいただきました。その最初を読んでいただきました。五章の三節がね、書いてあって、おお、そうかと思いましたですね。素晴らしいなと。神の国の教えの最初のことがすごく大切です。でこの5章から6章、7章まで、マタイでは3章にわたってですね、山上の、いわゆる山上の水訓というのが出てくるわけでありますね。山の上でイエス様がなされた教え、これ特別な教えなんです。この特別な教えというのは、このカペナウの、ゴミゴミした町の中で、この人々がアダコーダいつも気になっているその生活のど真ん中でなされた教えじゃないんです。この特別な教えは特別な場所、イエス様は人々を町から導いてですね、瓦礫の見える小高い丘にまで導いてですね、自然界の真ん中の中で、もう日頃のことを言って置いといてですね、そして自然の真ん中で天を仰ぎですね、その鳥を見なさい、野の花を見なさいというその場面に導かれてですね、今そこにはこの祝福教会というのがねあるんです。ここがイエス様がこの山上の水訓で語られた丘だというところに教会が建ってますけどもね、行かれたでしょう。綺麗なところですよ。そこでこの御言葉、天的な神の国の御言葉を語る。一節二節ご覧ください。イエスはこの群衆を見て、その前にその4章の25節があります。こうしてガリア、デカポリス、エルサレム、ヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従ったと。このイエスはこの群衆を見て山に登り座に着かれる。そうすると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。まあ、こういう場所はですね、 大抵ですね素通りして読んでしまう場所なんですが、今日は注意したいと。座に疲れるとてお座りになるとということでありますが、実はですね、群衆前にしてイエス様が立ち上がってこうして私みたいに講壇の上に立って、そんな教えじゃないんですね。イエス様は座られたんです。座られた石かどっかの上にですね、おそらく座られたんじゃないかと。そうすると群衆たちがその周りに座った、草の上に座った。お座りになるとっていうのは、これはじっくりと大切なことを教える時のユダヤ教の教師ラビと申しますが、その姿勢であります。ユダヤの人たちは教えを聞くときに皆ラビの前に取り囲んで座って聞いた。そういう光景、じっくり聞く、皆さん座り込んで聞く、ね、座談会なんてありますけど、座り込んで聞く、立ったままじゃないです。随説法じゃない、選挙の演説聞いてんじゃない、覚悟してこの方から聞くっていう覚悟を定めて座り込む。もちろんその方も座られる、座って聞くものなんです。皆さん御言葉というのはじっくり聞くんです。イエス様は奇妙な表現ですが、口を開き教えられたと。口を開きと、口を教えるなら口開くのは当たり前なんですけども、私たちはこのものを言うときに口を開いて語ったとか口を開いて教えたという表現は普通は使えません。でもそういう表現するならば、これは明らかにこれは強調の方、強調です。強くそのことを印象づけること、つまりイエス様はですね、この言葉がついに口を開いてイエス様を教えを語られたということなの。そういう強調の表現。弟子たちは群衆が固唾を飲んで、このお方から聞きたい、聞こうとしておりました。そのイエス様の教えが、ついにイエス様の口から発せられたという、そういう書き方だ。この方が何を考えておるのか、その口から今こそ発せられるその言葉、それを聞き逃すまいとする群衆の緊張感が、ここには表現されている。あまりそんなことを私たちは気がつかないで読んでしまうんですが、そうなんですよ、ここは。そういう場面なんです。皆さん、これこそですね、神の言葉を聞こうとする態度、姿勢なんですね。この期待、緊張感というものが、神の言葉が開かれるとき、語るときに、果たして私たちにあるだろうかということですよ。朝ごとに聖書を開くときに、皆さんどういうふうに聖書を開かれますか。わずかな時間でも、主よ、今日お語りください。そして祈り心を持って開く。そしてその定められたその箇所を読んでいく。読んでいく。その時に聖霊はですね、私たちにお言葉を持って語り込んでくる。語ってくださる方、聞く者とのその緊張の中で神の言葉が語られてくるんです。私たち何気なく開いてもなかなかピンとスンピンとスンとも来ないでしょ、まあ、もちろん疲れてる時ありますし、ね、いろんな時ありますから毎回毎回ということはないかもしれないけども、しかし私たちの一つの姿勢ということは、神の言葉を聞く姿勢というものはすごく大切なことであります。まず朝ごとに聖書を開くときに、週の初めごとに礼拝に臨むときに、今日語られる、今日もそのような祈りがなされましたけども、今日語る神の言葉を聞く、傾聴するという聖なる一つの緊張感、あるいは渇きと切なる求めが私たちにあるかどうかということは大切なことでありますね。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日毎週語れる神の言葉、その一つ一つの言葉によって生かされるんだ。そのような 信仰をですね、働かせたいものであります。